皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。3月になりましたね。学生の皆さんにとっては今学期最後の月ですね。卒業や進級なんて時期だと思います。コロナ休校もあったので皆さん大変だったと思うけれど、あと少し頑張ってくださいね。さて、愛さんのバレエ留学期という重いシリーズを終えた3月のポッドキャストは、バレエダンサーの生活や疑問に答えていこうと思います。バレエ解剖学とか留学とか、テーマが固い感じでなくって、もう少し広いテーマっていうんでしょうかね。第一発目の今日はボーイズダンス2、男性ダンサーがぶつかる壁という、やっぱり重いじゃんというトピックについてお話ししていきましょう。記事の最後に DLS 内にある男性ダンサーを理解するためのインタビューリンクやエクササイズ記事のリストもありますので、そっちもチェックしてくださいね。では本文です。ボーイズダンス2、男性ダンサーがぶつかる壁。懺悔記事で書いたように、 DLS には2013年から書き留めた1000以上の記事の中で男の子向けの記事が一つしかありませんでした。解剖学やエクササイズ記事など性別に関係なく使える情報を提供しているつもりでしたが、フォアントに対しての記事は多数存在します。プロダンサーを目指す子どもたちを応援するために、保護者が知っておきたいことを勉強するセミナー名もバレリーナの卵という題名でした。現在はダンサーの卵に変更されています。どれだけ自分の中に盲点があったのか、2020年に気がついたというのは遅すぎる気もしますが、 Better late than never という言葉を胸に、2020年後半ではブログ記事で使われる言葉、セミナー名、コンテンツ内容を改善することができました。歴史を紐解いていくと、宮廷ダンスがバレエになったということですし、ルイ14世がバレエが大好きで、彼の先生が5つの足のポジションを作ったということ。多分多くの人が持っているバレエ歴史の教科書、ビジュアル版バレエヒストリーでは、バレエを踊るのはほとんどが男性でした。女官など女性が登場することもあったようですが、中心は男性だったのですと書いてあります。時は流れ21世紀、場所はルイ14世のいたフランスの宮廷から離れてアメリカ。2019年8月にアメリカのグッドモーニングアメリカというテレビ番組司会者が、ロイヤルファミリーのジョージ王子がバレエを習う予定というニュースに対して嘲笑い、いつまで続くかなと発言しました。この言動に多くの人たちが立ち上がり、ボーイズダンス2というハッシュタグが SNS 上で流行し、抗議の一部としてタイムズスクエアでは300人を超える男性ダンサーが集まりバレエレッスンをしたというニュースを皆さんも見たと思います。SNS 炎上だけではなく、テレビなどトラディショナルメディアが注目したため、このハッシュタグを追いかけていくと、さまざまなダンサーたちのインタビューが読めたり、意見を読むことができます。そこから読み取れるのは大きな痛み。私自身の勉強のためにも、自分の得意分野以外のリサーチスキルを上げるためにも、今日は男性ダンサーがぶつかる壁を研究していきます。ウェイン州立大学の研究によると、11% のバレエをやっている男の子が踊ってるからという理由で、フィジカルハームを受けている。 93% がティージング&ネームコーリングされた経験があると書いてあるそうです。元になっている論文にアクセスすることができなかったので、この研究がいつのもので、どれくらいの規模で行われたのかわからないのと、フィジカルハームというのは何を指しているのかを確認することはできなかったのですが、普通に訳すると虐待になります。ティージング&ネームコーリングというフレーズは、いじめられたり悪口を言われるということ。2014年の研究によると、 93% が悪口やいじめを受け、 70% は言葉の虐待や身体的暴力を受ける。10代で踊る男の子は、踊らない10代の子たちに比べ7倍もいじめられるとワシントンポストには書いてありました。こういう経験をしてきた人たちが、有名なテレビ番組で笑われた6歳のジョージ王子を見て立ち上がったのが、ボーイズダンス2ムーブメントのようです。この件をリサーチしていたら、不思議な記事が出てきました。西オーストラリア大学の日本学講師の方が執筆したもので、バレエ男子をありのままに授業する、日本に世界は学ぶべきという題名の記事です。記事自体は日本の方なのかな、お名前からが書いたようですが、元が英語だったらしく、英語でのタイトルは Boys Dance 2 and in Japan they are celebrated だったので、世界に学ぶべきが they are celebrated になるかなっていう疑問は思いましたし、記事の中で日本語版になったら原文から飛ばされている部分があるので、ちょっと不思議でもありました。日本語版と英語版両方ともリンクを貼っておくので、ぜひ読み比べてみてください。文章の中に、 ボーイズダンス2の動きは単にバレエ男子のスポーツ的でマッチの側面に注目しているのではなく、彼らをより豊かな意味合いで肯定的に据える日本的アプローチを反映しているとあって、理由は日本のメディアは男性バレエダンサーとその親戚であるフィギュアスケート男子選手を一つの手本として位置づける。テレビや数々のコンクール、専門誌のおかげでダンスをする少年を応援する風潮が根付いているとありました。そして同時に安倍元総理大臣がローザンヌ受賞者と一緒に写っている写真もありました。メディアが取り上げているイコールセレブレイトされているという単純なコネクションでいいのかというのの疑問は残りますが、文部科学省と昭和音楽大学バレエ研究所の日本のバレエ教育環境の実態分析によると、男性バレエダンサーの定着はそれなりの前進と書いてあり、その理由をマスメディアでの露出が増えているので、ロールモデルの定着があると書いてあるので、この記事を書いた方はそこから情報を読み取っているのかもしれません。産経デジタルでもバレエ男子増殖中という、なんだかその表現どうなのという感じのタイトルの記事もありました。よってメディアに取り上げられているか否かであれば多少取り上げられているみたいです。でもバレエを習っている人たちの 2% ちょっとしか男性がいないため、彼らの問題や悩みへの研究も少なく、結果理解が少ないんだと思われます。ハッフィントンポストの2018年の記事によると、アメリカの男性ダンス人口は全体の 10% だそう。日本の2016年レポート、先ほどお話ししたやつだと 2.2% なので、日本よりを浸透していると言えるかもしれませんが、ハッフィントンポストの方はバレエをやっている男の子人口ではなくてダンス人口を数えているので、同等に比べないでくださいね。そしてそちらの記事にもリサーチが載っていました。2009年に出されたものらしく、それによると男性ダンサーのうちお父さんが応援してくれていると答えた人は 32% だけだったそう。つまり男性ダンサーの大多数が父親のサポートなしで踊っているようだということが記事に書いてありました。この記事はドキュメンタリー映画ダンサーのディレクターが書いたもので、この映画のために2年かけて若い男性バレエダンサーたちの苦しみを聞き映画を撮ってきたそうです。日本語にもなっているのでぜひ読んでみてください。映画自体はオンラインで購入もしくはレンタルができるようです。私自身バレエ界にどっぷり使っていながら、今回初めて男性ダンサーだけに焦点を置いてリサーチしたり、意識的に男性ダンサーたちの話を聞いてみました。その中で今挙げたようないじめなど社会的な部分でも大きな壁があることに気がつきます。バレエを知らない人たちの反応を私たちがすぐに解決できるわけはないけれど、バレエ界にいる私たちが今すぐできる3つの方法を考えてみました。ぜひ一緒に性別に関係なくバレエという芸術を楽しめる雰囲気を作っていきましょう。1、コミュニケーションを取る。これは男性ダンサーがぶつかる壁を元ジョージア国立バレエ団の角優真くんにインタビューした Facebook ライブでも話題に上がりました。男の子がスタジオにいる場合、先生が積極的にクラスで会話ができるようにしてあげましょう。別に男の子たちだけを特別視して可愛がらなくてもいいんです。それは逆に彼らにとってプレッシャーになっているかもしれないということを優真くんは言っていました。でもクラス全体で話すようにする。先生から生徒への注意だけがレッスンの会話にならないようにする。それってダンサーたちがオーディションやバレエ団で会話をしなければいけないことを考えると、小さいうちから練習しておきたい部分ですよね。確かに芸術家で言葉はいらないから体で表現をする道を選んだという人もいるかもしれない。でも指導者になった時、言葉やコミュニケーションは絶対必要でしょ。別にレッスン1時間半ずっと喋っていてくれなくていいですが、先生方も意識してスタジオのみんなを交えた会話をレッスンに取り入れてくださいね。2、言葉を変える。懺悔の記事でも書いたけれど、私自身がやっていたミスをもう一度。バレリーナは女性名詞であり、バレエをやる女性となってしまう。その言葉で参加しづらい子、人がいるかもしれないと思ってみる。私たちにとってはただの言葉でも、言葉の暴力というフレーズがあるようにとても力強いもの。バレリーナとダンサー、どっちの言葉を選んでもあなたに関係ないんだったら、大勢が含まれる方を選んであげたらいいかなと思います。3、勉強してみる。今回リサーチした中で、別に文献ではなくてもニュースを読んだりハッシュタグをフォローするだけでわかることがたくさんありました。今コロナの関係で海外で活躍しているダンサーが一時帰国しているかもしれません。スタジオ内にいたら勉強させてと話を聞いてみるのもいいかもしれませんね。私もバレエ学校やカンパニー、 舞台裏で男の子たちと仕事をしてきましたが、今回のゆうまくんのインタビューのようにテーマに絞って話を聞いたことでたくさん勉強になりました。エクストラリソース、男性ダンサーたちをサポートするため、現在 DLS に存在する男の子向けのコンテンツをまとめておきます。スタジオには女の子しかいなくて、モチベーションをキープするのが大変な子どもやその人の保護者、男の子生徒が少なく彼らの気持ちを分かってあげる勉強が必要だと思っているバレエ教師の皆さんだけでなく、バレエ学校やカンパニーで絶対に一緒に活動することになる友達を理解するためにも、ぜひ皆さんに積極的に知ってもらいたいことです。 YouTube のビデオでは、元ジョージア国立バレエ団ダンサーに聞いたボーイズバレエの現実、プリンシパル高野陽年君に聞くプリンシパルダンサーであること、男性ダンサー2人に聞くバレエ留学体験談があります。エクササイズの記事では、男性のみだけでなく上半身強化、ポーデブラを上達させたい全てのダンサーが読める記事がたくさんあります。壁腕立て伏せ、パルルーで踊る強さを作るプランクアームスライド、肩が前に落ちちゃうダンサー必見肩周りのリハビリエクササイズ、そしてパルルーの前にやっておきたい上腕二頭筋のエクササイズ、役に立てば嬉しいです。冬に行われたオンラインセミナーでは、セーフダンスというダンサー向けのクラスに男の子がいて、最後の質問の時間に資料に男の子のイラストがあって嬉しかったですと言ってもらいました。私たちが少し意識するだけで喜んでくれる人、受け入れてもらえたと思う人がいるという良い例ですよね。ぜひ皆さんも言葉の持つパワーと小さな行動や当たり前を見直すということを私と一緒に考えてみてください。ということで、今日のポッドキャストはここまで。来週は筋肉痛について超マニアックに見ていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。